こんにちは、環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
桑原春菜と
下村静子でお届けいたします。先週に引き続き今週も NPO 法人森は海の恋人の理事を務めの田中先生にお越しいただいてお話を伺いますが、先週ね、春菜ちゃん、津波でやられてしまったあの海、水際がですね、実は生き物たちが自らの力でこう蘇っていってるって話聞きましたよね。でそれで地域の人たちがそれを見てまた元気になったんだっていう話聞きましたけれども、
すごい環境のなんか新しくまた生まれ変わって、その生き物の力強さっていうのも感じましたね。
そうですよね、でそこで、まあ、あの今回は、そこに立ちふさがる大きな問題があるということなので、そのあたり詳しく伺っていきたいと思います。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境のまちづくりを進めるいろいろな方にお越しいただいてお話を伺っています。今週は先週に引き続き京都大学名誉教授で NPO 法人森は海の恋人理事をお務めの田中勝先生にお越しいただきました。田中先生、今週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ引き続きよろしくお願いいたします。はい、
先週もあの最後の方、巨大防潮堤のお話をお聞きしたんですけど、この巨大防潮堤、巨大って言ってもどのくらいの大きさで、なんでそんな計画が進んでしまってるのかっていうのをお話しいただけますか。
はい、あの直接的には、特にまあ三陸日本の太平洋沿岸はこれからも引き続き大きな地震津波が起こるというのは予想されるわけですから、とりあえずあれだけの人が犠牲になった、命を失わないためにという目的で対策の一つとして出来上がったんだろうと思いますが、あの 防災計画というのはもっとソフトハードも含めて本当に多様で総合的なものが必要だと思うんですが、コンクリートの防潮堤だけを作って、それだけで命を守るというのはやっぱりおかしいんではないかと、で巨大というふうに私が、言っていますのは、例えば気仙沼市内の場合ですと従来の高さが高いもので
4.5メートル、
それが、最大で 14.7 メーターという、本当にもうびっくりするぐらいの大きさですね。
壁ですよね。
でその 14.7 メーターのコンクリートの防潮堤を作ろうと思えば、その底辺を80メーター90メーターの土台がないとっていうことですから、もう巨大なコンクリートの塊が、それもある場所だけじゃなくて三陸一円にこう作られてしまいかねないという、本当に大きな問題だと思いますね。
そうなると、その今まで海を見て暮らしてきた人たちは全く海が見えないような環境になってしまうわけですよね。
そうですね、あの例えば気仙沼で海の幸を皆さんに食べてもらいたいという、あの魚の料理をやっておられる方たちが、これからもそういうことが起こるから1階は水が通るようにして、2階に新しくレストランを建て直された。ところがその前に壁が出て、海が見えない中で皆さんにおいしい魚を食べていただくというのは、もうこれはちょっと考えられないと言って、そんな意見がずっと広まってるんですけれども、現実はそれとは逆の方向に動きつつあるということですね。
この防潮堤、あの環境アセスメントの対象外になるという話をお聞きしたんですけど、これは一体どういう、
私もその背景はよくわからないんですけれども、今までがそんなに巨大ではなかったということと、命に直接関わるというようなことも含めて、あの臨機応変にそういうことを作らなければいけないというのは背景にあったのかもしれませんね。でそういうことと、もう一つ、これがその復興予算という5年間の次元の予算ですから、行政の皆さんは早く 作らなければならないという焦りが一方ではあるんだと思います。
この計画に対して一番その私たち気になるのは地元の方たちがどんな風に捉え
そうですよ、ね、
でいらっしゃるのかっていうことですね。本当に辛い目に遭われた後にやっぱり命が大事っていうことはもちろん、思ってらっしゃるでしょうけれども、怖かった、それをね、怖くない方がいいというのは当然だと思うんですが、どんなふうな捉え方されてるんでしょうね。
三陸沿岸は私たちの子どもの小学校の頃にはリアス式海岸というふうに習いましたが、本当にもう複雑に入り組んだ海岸線なんですね。そうするともう地域地域によってその立地条件も違うし、暮らしも物の見方も違う。ですから場所によってはそういう防潮堤を一つの方手段として命を守るという選択肢もあるわけですが、そういう多様性を無視して一律の基準で全部作ろうとしているというのがやっぱり問題で、気仙沼市の場合には去年の7月中旬にそういう防潮堤計画が出来上がるという説明会があって、で多くの皆さんがそれに対して危惧をされたんだけれども、そういうことが必要なところもあるからとにかく一遍勉強してみようというので、気仙沼では11の地区の皆さんが集まって防潮堤を勉強する会というのを作られました。でもう頻繁に初期の頃は1週間に1遍ずつぐらい集まりを持って、国会議員、県会議員、法律家、研究者、漁業者、いろんな方から意見を聞かれたんですけれども、やっぱり最終的には海とともに生きようとしている自分たちの要望が反映される形の計画にしてほしいという要望を宮城県の知事さんにも出されて、そういうところが動いているところもあるんです。しかし一方ではもう明日の暮らしをどうしようかというようなところではもうとてもそこまで地域の意見をまとめることができないというのが現状ですから、そういう現状の中で地域から要望が上がってこないと行政は認められたという形でことが進むという、こういう仕組みになっているというところが気がしますね。
一方でその防潮堤がもしできたとしたら、先週お伺いしていた本当海を大事にして生きていこうというふうにされてた方たちの生活環境がもう、あるいはもう海自体の環境が一変してしまうわけですよね。どんなことが起こるんでしょうか。
水際というのはなかなかあんまり知られていないんですけども、タイにしてもヒラメにしても多くの生き物たちが子どもの時期を過ごすもうかけがえのない場所なんですね。それが日本 全域から今なくなっていってると、でさらにそこに防潮堤を作ればその総仕上げになってしまいかねない。でこれは何もその水辺だけの問題ではなくて、気仙沼は日本で一番のカツオ漁業の基地なんですね。なぜ気仙沼かというと、カツオ釣りにはカタクチイワシ、生きたイワシが大量に必要なんです、で気仙沼はその生きたカタクチイワシがたくさん取れる、その生きたカタクチイワシがたくさん取れるのもさっきのカキと同じように、森の恵みで育まれたプランクトンがたくさんいるから成立するわけですから、そうするとこれは沿岸漁業だけじゃなくて沖合の活動漁業まで影響するということで、いろんなことにこう波及してくる、そういう大きな問題がありますね。
そうするとその海と共に生きるというようなこと自体も困難な状況になっていく可能性もあるわけですよね。
そうですね、やっぱり海と共に生きようとする人たちは皆さんはその津波というリスクもあるけれども、さらに海はたくさんの恵み、それは直接その魚介類をの恵みだけではなくて、海という環境がそばにあってそこの日々変わる豊かな様子を見ながら生きるのが本当の人間らしい生き方だと思っておられるから、海とともに津波が来ても生きようと思われている、そういうことを全てもう潰してしまう。ですから自然と自然のつながりだけではなくて人と自然のつながり、さらにはその防潮堤を作ってほしいと思う人と作ってもらっては困るという人、全ての人たちのつながりまで、人のつながりまで断絶してしまいかねないという深刻な問題があるんだろうと思いますね。
これ今日本がどんなふうにして、復興していくのかっていうのを世界中が見てますよね。
そうですね本当にその通りですね。 あのひょっとしたらもう世界が今そういうこれからどう生きるかというその理念や哲学が模索している、
うん、
そんな中でひょっとしたらあれだけの大震災を受けて日本なら世界が住むべき知恵を出してくれるかもしれない、
うん、
それに対する答えが巨大な防潮堤で日本を囲むことであれば、そしてさらにもう早々に原発を再稼働、うん、新しく作るというのが日本の答えであれば、もう日本は本当に世界から信頼されない国になる。その損失は本当に大きいと思いますし、うん、そのツケは全て私たちの次の世代が背負うことになりますから、大変なことだと思いますね、
うん、もうあの本当に今私たちはね、将来のために何を選択するべきなのか、うん、何が本当にこう必要でね、うん、いらないものなのかっていうのを、もうこんでだけ辛い思いをされた方たちがいらっしゃるのであるから、しっかり本当考えて選択していかないといけないと、
ね、考えなしでね進んでしまっても、ね、せっかくのこれまでの
本当です。そうでないと、うん、もう亡くなった方に本当ね、もう顔が上げられないというか、本当そんな風なね、うん、気持ちになりますよね。はい、あの田中先生2週にわたっていろいろと教えていただいてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
では1曲お聴きください。ここで環境市民からのお知らせです。3月23日土曜日午後2時半から食品表示、見ればわかる食品添加物と表示というセミナーを行います。まあ、私たち毎日何かしら、ご飯をいただいているわけなんですけれども、その、食品の中にはですね、食品添加物と言われるものがたくさん入っています。気がつかずに取っているということも多いんですけれども、今一度この食品添加物について私たちと一緒に学んでみませんか。3月23日土曜日午後2時半から子ども未来館第一研修室で行われます。環境市民の会員の方は500円で、一般の方は800円となっています。詳しくは環境市民までお問い合わせください。環境市民からのお知らせでした。お別れの時間になりました。この森は海の恋人というのは、先生、あの小学校の教科書にみんなねちゃんと出てくるというふうなことですから、これからね皆さんもまた暮らしの中で本当に海と私たちの暮らしというのもね考えていく機会を作っていただけるといいかなというふうに思います。お別れの時間です。今日の担当は
桑原春菜と
下村静子でした。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。